ご神君、一つ、天に任せよ、地にすがれよ。任せてすがる、これが新人者の神に向かう本当の姿です。任せることにも度胸がいります。すがると言うても、どこをどうすがるかというと、不安はない、心配はないという心の状態になることをすがり願うのです。本気で修行に取り組むことによって、不思議に心に不安、心配がなくなります。こういう状態を本当の意味において、任せてすがるというのです。神様に任せてすがる。信心とは信じる心だと教えてくださいますから、神様を信じて任せる、あるいは神様を信じてすがるということになるのでしょうけれども、大抵は闇雲にすがるというすがり方が多いような感じがいたしますね。神様を信じる、それもただ神様を信じる、まあこの信じるというのは、まあどちらかというと神様の存在を信じるという信じるに、そういう意味合いで神様を信じるという使うことの方が多いように思いますが、信心をさせていただくということは、そのもう一つ、もちろん神様の存在ということは、まあこれは当然のこととして、もう信じるとか信じないとかいう程度の世界ではないですね。もう存在するということは当たり前の世界ということですね。ではそれがなぜ当たり前の世界になっていないのか。神様に触れていないからですね。神様はそれこそ形も見えず、声も聞けず、と、まあ何と言いましょうかね、姿形が見えない、だから信じることができない、まあ目で見たり声で聞いたり手で触ったり、そういうものがいわゆる五感というのでしょうか、その実際に形あるもの、私どもが認識できるですね、認識できる形あるものであるならば、それでなるほど存在すると実感すると言いましょうかね、思うのですけれども、神様の姿形を見ることができない、まあ普通で言えば声も聞くことができない、だからその存在というものがまあわからないというのでしょうか、実感として肌身に感じない。ところが信心の稽古をさせていただいておりますと、不思議と神様を感じる、何かしら神様を感じるということがありますね。これは何でしょうかね。そのお道の教会などもお参りをさせていただくと、何かしら神気漂うというのでしょうか、そういうご神前に出た時に、何かしらここには神様がおられるなというような、何か神気漂うようなものを感じる教会もあります。かと思うと、何かここは全然神様の神気というのでしょうかね、を感じないなという、まあ神様が不在だなというような、いわゆる神様を感じないという教会といいましょうかね、ご神前といいましょうかね、そういうところもありますね。これは不思議ですね。分かりませんね、何がどうなのか分かりませんけれども、そういった神様がそこに肌身に感じる雰囲気でしょうかね、気というものでしょうかね、そういうものがあります。 そういうふうに神様を感じたならば、まあ、確かに神様がおられるということはもう厳然たる事実である、間違いのない事実であるということですから、そのもう一つ先ですね、神様を信じるという世界は、神様の、いわばそれは愛を信じるという世界かもしれませんね。信愛というものですね。まあ、この神様が私たちに意地悪をされる神様であったり、人間をまあ懲らしめてやろうとか、人間に何と言いましょうかね、たたり障るというのでしょうかね、そういう悪さというのでしょうか、まあ私どもにとっては悪さと感じる、そういう悪さをされる神様だということであれば、そういう時には神様を信じるとは言いませんね。その誰それを信じる、私はあの人を信じているという時には、あの人が私に悪いことをすることを信じているということではありませんね。きっとあの人は私たちを裏切らないとかいう、あの人はその私に悪いことをあの人がするわけはない、するはずがないといったような、まあそういう意味合いで信じるということを使いますね。まあ私たちの期待というのでしょうか、願いというのでしょうか、私たちの思いをあの人は決して裏切らない、私たちに悪いことをされるはずはないというような時に信じると使いますね。ですから神様を信じるという意味合いには、そういういわば信頼できる神様だ、悪いことをされる神様ではない、私たちを助けようとしてくださる神様だという、その神様のお心を信じる、まあ私たちの味方だと、そこを信じる、まあ味方というのが分かりやすい表現かもしれませんね。神様は私の味方だと、それを信じるという信じるですね。それがなぜ神様が私たちの味方なのかという、そこのところが、その土台がなしに闇雲に信じなさい、これは神様の信頼の表れですよ、神様は私たちの味方ですよと、そこを闇雲に信じなさいという言ってきたのが、まあ大概ではないでしょうかね。その信じるに足る証拠と言いましょうか、信じるに足る生活体験というのでしょうか、そういうものが積み重ねられて、そして神様はなるほど私の味方だ、神様は私を愛してくださっているのだという、そういう新陳体験と言いましょうかね、が日々の生活の中に積み重ねられて初めて神様への絶対心、まあこれは神様は味方だ、私を助けようとしておられる、人間の私の幸せを願っておられるという、そこに対しての絶対心ができる、だからこそ、できたからこそ、さまざまないろいろな問題が起こってきても、これも良かれと思って神様が起こしてくださっていることに違いないと、そこがまた信じていけれるわけですね。ですからその手前にあるところの神様が信じせしめようとされる働きもありますね。そして日々の生活の中に、例えば成り行きを大切にするということの中に、神様を信じる、信じずには折れないようなお働きがあるものですね。師匠はそういう中においても、天地のリズムということを教えてくださいます。天地にはリズムがあるのだと、その神様とのリズムを狂わせないように、 天地のリズムにのっとって、まあ、動くというのでしょうかね。天地のリズムにこうして動く。まさにまた神様の方がその天地のリズムというようなものをご用意くださる。私どもに合わせてリズミカルに働いてくださる、動いてくださる、そういうお働きもあるのだと。その天地のリズムというのでしょうか、まあ何と言いましょうかね、旋律音律どういう表現がいいのか分かりませんが、この天地のリズムという、ここで使うリズムというのは、いわゆる音楽で周期的に起こってくることをリズムと言ったりいたしますね。リズミカルにどうのこうのという、そちらのいわゆる周期的に起こってくるという風のリズムではありませんね。あれは何でしたか、なんかバイオリズムですか、こう何かが周期的に起こってくるという、そのそちらの方のリズムではなく、その音律というのか旋律というのか、そちらに近い方の意味合いでの使い方ですね。そういう神様には何かしら不思議な、まあ神様が奏でられる音律というのでしょうかね、旋律というのでしょうか、そういうものがあるというわけですね。これは主に、まあ、タイミングというようなこと、タイミングがよく合うというようなことですね。それこそ私が例えばあの人に会いたいなと思っていたら、あの人が向こうの方からやってきたと、ああこれはいわば普通で言えば偶然ですねということでしょうけれども、ああこれはリズムだなと、それこそ今何か、それこそ何と言いましょうかね、誰かに会いたいと思っていたら、それこそ向こうからその人がやってきたとか、電車の中でバスの中でばったり会ったとか、よくありますね。そういうような、まあそこにリズムを感じる、あ私が思ったこと、そして向こうがやってくること、そこがピタッと合うわけですね。というそのそういうリズムというものを日々の中に感じていく。例えば先日からお話をさせていただいておりましたかね、あの今使わせていただいている iPhone がもう10年近くなるわけですけれども、もうバッテリーがだんだん持たなくなってきたと。でもうフルに充電しても1時間か2時間するとすぐ 1% ぐらいまで下がってしまう。で同じ時の年代の 6S ですけれども、もう10年以上、発売は10年以上前になりますかね。その発表されたのがですね、それがいわゆる急にバッテリーが1台は死んでしまって充電ができなくなった。もう1台ももうこれは危ないなと、いつ死ぬかわからないなと、バッテリーがですね。ということで神様がいわば前もってそうやってバックアップを取っておけよと教えてくださったようなものが、そこにリズムがありますね。一台がもう使えなくなった。もう一台もやがて危ないぞ。バックアップを取っておけよ。というようなリズムを感じましたから。それこそ早速バックアップを取らせていただきました。まあこれでいつ動かなくなっても、まあデータは大丈夫だ。というわけですね。しかしまあいつ止まるか動かなくなるかわからない状態ですから、まあ、娘に相談しまして、私が新しいのを買わせていただくというよりか、娘がやはり毎日仕事で使いますから、その仕事の行き帰りであったりさまざまなことに使う、娘の方を新しく変えてもらって、そのお古を、まあお古といってもまあ2、3年型ぐらい落ちるのでしょうかね、2、3年前のでしょうが、まあその方が同じお金を使わせていただくならば良いだろうということで相談しました。新しく変えたり、そのお古をまあ我が家の方に回してくれないかと。 そう話しておりましたら、これが妹の、あ、今失礼、娘ですね、娘の、まあまだ正式には結婚はしておりませんが、やがて結婚するであろうというその方のお母さんのスマホももう10年以上なるのでしょうかね、使っていて、新しく変えなくちゃいけない、だからその彼氏のお母さんのスマホを iPhone を買おうと思っているのだと、まあ買わせていただくわけですね。そしてお母さんにあげようというわけですけれども、それがここはシアトルです。シアトルでは消費税が 10% ちょっとかかります。隣の州のオレゴン、ポートランドですね、車で3時間2時間半か3時間ぐらいかかりましょうか。そこまで行くと、そのいわゆる消費税がないのです。ですから例えばシアトルで買えば1000ドルの品物なら100ドルは消費税がかかる。ポートランドで買えば1000ドルなら1000ドルで済むわけです。まあガソリン代を使っていってでもそちらの方が安上がりなことがありますね。でそれで、ポートランドに買いに行こうというわけです。ですからその行ったついでにもう一台、いわば1台買うより2台買った方が消費税も安く上がりますし、まあコスパがいいわけですね。それでそう思うというようなことで、昨日でしたか一昨日でしたか、行って購入してきたようです。一昨日ですかね。そして昨日行ってそのお風呂をちゃんとセットアップしてくれて、くれたのですけれども、そして昨日帰ってきていろいろ、だいたい今いくらぐらいするのだろうかと値段を調べてみたりいたしましたら、びっくりいたしました。普通で言えば、まあ日本のラジオ放送なんかを聞いておりましたら、その iPhone がまた新しいのが発売になって値段がいくらになったと、まあ高くなったような印象を受けておったのですけれども、実際調べてみますと、去年、そしてまた一昨年よりか安くなっているのですね。去年からすると100ドルぐらい安くなっていました。その性能は良くなって、しかも値段が下がっているのですね。そしてまた今メモリーがないとかいう、足りないという話ですから、来年あたりは本当に値が上がるかもしれませんね。しかし今年はその値が実質的に100ドル値下げになっているという時期なのですね。まあこれなどがいわゆる私のiPhone が今まさに壊れかけているというその時期と、そしてまた彼氏のお母さんのスマホも買わなくてはいけないという時期と、そしてその今ちょうどその機種がポートランドにあるという、何か苦労が欲しいらしいのですね。それがちょうど今在庫があると、なかなか在庫がうまくタイミングが合わないらしいのですが、それが今ちょうど入庫しているといったような、その全ての条件恩恵というのでしょうか、それがぴったり合っているのですね。ですから私の iPhone の調子がもう悪くなった、これなどもただ悪くなったのではない、神様がそのこの時期にそういう悪くなる、 まあタイミングを合わせてくださっているというような感じがするのです。しかもその iPhone の値段が去年おととし、そして去年からすると100ドル安くなっているというような、まあやっぱり安いに越したことはありませんからね。同じものであるならば安い方がいいに越したことはない。だ神様のことには他に使えるわけですからね、というような何か大きな天地のリズムというようなものを感じさせていただくのですね。ただ私どもがいるから買うとか欲しいから買うという、ただそれだけではなく、その壊れるということにおいても今買わなければならない時期に来ているということにおいても、それが今が一番安い時になっているといったような、そのそしてまたもう一台お母さんに買わなければならないといったような、いろいろな条件恩恵がちょうど重なっている時が今なのですね。そこに何かしら大きな天地の働きというのでしょうか、大きなうねりリズムというものを感じることができるのですね。そういうリズムを感じさせていただくから、そこになるほど、これは神様の天地のリズムだな、神様のお働きだなというものを感じる、そういうことの積み重ねがあって初めて神様を信じる、神様は私の味方だ、神様は私を愛してくださっているのだと信じることが強くなる、できるというのでしょうかね。できるという以上に、その信じる心が強くなる、そういう体験の積み重ねが日日の生活の中になされていって初めて、一切が信頼ということもにもなりましょうし、そういうお働きの中にあるからこそ、たとえどういうことが起きてきても、これも神様のお働きに違いない、お働きだと確信して受けていくことができるということにもつながってくるわけですね。ですから日日の中に天地のリズムを感じ、そのリズムと呼応しての動き、生き方をさせていただく、それがまた一つの信心の稽古の一つでもあろうかと思いますね。どうでも天地のリズムを感じさせていただく、そしてそのリズムに乗っていく、乗って動いていくということが大切ですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。